はい、こんにちは、山中です。今日はですね、メルマガリではね、あの大橋巨泉さんのね、お話の方を、進めていきたいと、思います。でね、まあセミリタイアっていうね、まあテーマで、お話の方をさせていただいたんですけれども、まあ巨泉さんとか言ってるけどまあ巨泉さんといえばね、まあセミリタイアで有名なんですけれども、あのまあ、セミリタイアって、まあ、結局まあ楽をしようっていう風な体でいくと、まあまあまあうまくいかないわけなんですよね。で、巨泉さんの場合っていうのはやはり、まあ、人生相応に様々な、まあ、チャレンジをされていたわけなんですよね。で、まあ、本当に、顕著に有名な例としたらね、あの 11PM ですね。 11PM は、まあ巨泉さんがまあ生み出した、まあ、お化け番組になってくるわけなんですけれども、あのやはりあの 11PM にね、あの当時は本当にタブーだった、まあ、ギャンブルですよね、競馬とか麻雀とかっていうのをね、このテレビの世界に持ってくることが、できたのもやはり、実は巨泉さんなんですよね。で、常にチャレンジですよね。で、実はね、セミリタイアっていうのも巨泉さんにとったらね、チャレンジだったわけなんですよね。カナダに移住するのもチャレンジ、OK ショッピング、OK ギフトショッピングを、展開するのも、チャレンジ、常にやっぱチャレンジをされてただけなんですよね。ここの部分っていうのをやはり、本質的にきちんと理解しないと、僕はやはりこのセミリタイアって言葉を、間違って使っちゃうパターンもやっぱあると思うんですよね。あの楽をしようよっていうね、あのがむしゃらに働かなくても楽をしようよっていうのは、楽なんかあるはずないねんからで、あのこれもまた面白くてね、あのね、楽なんか3日で飽きてくるんよね。楽をしてたら3日で飽きる、本当に飽きる、これだけは僕もね本当に約束できる。もう有り余るお金持ってても毎日何もせえへんかったら3日で飽きる、あのもう資産が10億あっても何にもしなかったらもう本当に飽きちゃう。だから、資産10億あっても、時給780円のコンビニでバイトするもんね、僕はね。時給、820円。まぁ、ちょっと高い、高なったけど、あの、王将で僕多分ね、あの、餃子焼いてるはず。あのね、楽なんかね、飽きるんすよ。全然楽しくないんですよ。あの、体が肥満になるっていうのもあるんだけど、心も肥満になるわけなんですよね。だからこの楽をしよう、楽になりたい、今の環境を楽にしたいとかっていうのでね、あのセミリタイアっていうのを、考えると多分大やけどするっていうパターンですよね。で、まあちょっと話をね、それちゃったんですけど、あのまあメルマガの最後にも言った、あのじゃあ、セミリタイアをするもう一つの大きな収入源が、大橋巨泉さんにはありましたと。巨泉さんには大きな収入源がありました。で、この収入源とは一体何かっていうとね、あの実はね、あの権利収入なんですよね。権利収入で、この権利収入っていうのも何かっていうと、あのね、 NTT ドコモの権利収入なんですよね。で、これまあ知る人と知る話なんですけれども、所ジョージさん、大橋巨泉さん、あとまあ加納姉妹、まあ、加納姉妹の場合はあの彼女たちではなくて、まあ、彼女たちのまあおじいさんが、まあ関わってくる話なんですけれども、まあ、NTT ドコモの創世期ですよね。要は、何年前や、25年前ぐらいかな。25年ぐらい前。もう、ショルダーバッグ、肩にショルダーバッグを持った携帯電話の時代ですよ。で、肩にショルダーバッグを担いで、ね、どこでも電話できるって言っても、誰がそんなものに興味を示すかみたいなね。大金持ちか、もう変人か、オタクぐらいしかいないみたいなね。それがね、今やどうですか、もう一人一つ携帯電話のレベル超えてるじゃないですか。一人でも2台3台持ってる人とかもいてね、もう自宅の電話なくても携帯電話持っているっていう時代になったじゃないですか。で、そんなこんな未来なんか実は誰も想像していなくてね。でもただこのショルダーバッグのね、もうバカでかいね、携帯電話を販売している時に NTT ドコモはまず何をしたかっていうと、一番最初にやっぱりそのアンテナを増やしたかったんですよね。アンテナ数ですよね。 要はこの携帯電話の電波を飛ばす基地を日本全国にできるだけ多く作りたかったんですよね。購入してもらう人、使ってもらう人は少ない状態の中でも、その使ってもらった人に不便さを感じない、要は投資をね、できるだけやろうとしたわけですよね、ドコモは。でもいかんせんやはり、そのお金がないわけですよ。資金が見入りがないわけですよね。そんなバカ高いね、基本料金を払って、その当時に、携帯電話を契約する方なんかほとんどいなかったから。でそこで、ドコモは資金調達に動くわけですよ。要は、その時の著名な方、裕福な方、芸能人の方に、こういった形で、携帯電話の基地を作るのにこういった形で、お金が必要ですと。で、まあ、一口1000万円から、資金の方を、協力していただいているんですけれども、もしこの、携帯電話のビジネスが、我が社として成功した暁には、毎月の携帯電話の基本使用料の、数パーセント、まあ、ひょっとすると、まあ、1% 切ってるかもしれませんよ。でもその、数パーセントを、権利収入としてお返しさせていただきますっていうようなね、まあ、お話をされたわけですよね。でそこで、まあ、大橋巨泉さんはね、よし俺乗ったっていうような形で乗られたわけですよ。まあ、25年前の1000万なんでね、まあ結構な額だと思いますよ。でそれがもう蓋を開けるとね、どうでしょうか。今もう毎月のドコモの基本使用料分かります？本当にもうとんでもない額ですよ。とんでもない額。それの要は数パーセントが、何もしなくても、毎月入ってくるっていう状態を、巨泉さんはここ大事ね、楽をして手にしたわけじゃないのよね。楽をして手にしたわけじゃないわけ。当時巨泉さんはチャレンジしたわけですよね。当時1000万、一口か二口か三口か分かりませんよ。ただ、よし、この携帯電話は20年後にもう誰もが持っているすごい商品になっている、すごいビジネスとして展開することができるという、要は先見の明、そして、それを信じる自分に対しての要は投資ですよね。携帯電話っていう未来にも投資したけれども、巨泉さんは自分に対しても投資したわけ。大きなチャレンジですよね。自分を信じたっていうことですよね。そしてそれが、要はセミリタイヤをして、仮に何かが起こってもこの権利収入っていう一つの、お金が入ってくる流れを作っておけば、路頭に迷うこともなく、生活ができない苦しい状態を、巨泉さんは回避することができたわけですよね。一つの、まあ、リスク回避。ただこれも巨泉さんは楽をしようと思ってやったわけじゃないわけですよね。権利収入もね、だってもうね、ドコモがひょっとしたら大ごけするかもしれないパターンもあったわけね。そうなった時にはもう権利収入どころじゃないわけよね。投資したお金さえも返ってこないからさ。だからここはやっぱチャレンジだと思うんですね。だから本当に大橋巨泉さんっていうのは、やはりセミリタイヤっていう言葉を作ってくださったね、第一人者でもあるんですけれども、やはり僕は楽をしようよってね、もう仕事なんか、ちょいちょっとやって、あとはもう楽をしながら生きようよとかっていうマインドではなかったはずっていうね、ここのところをね、ちょっとね、音声の方ではお伝えしたかったと思うんですね。やはり挑戦の人、チャレンジの人、人生はね、もう僕人生最後の日までチャレンジだと思うわけ、ね、やっぱチャレンジし続ける人が、かっこいい、素晴らしいっていうような形でね、僕は、常に考えているわけであり、そしてまあね、この大橋巨泉さんの、まあ亡くなったことに対してね、改めて自分で、巨泉さんとの思い出を振り返ってみると、こういった素晴らしい気づきや学びがあったのでね、音声の方でお伝えさせていただきました。ではこういった形でね、音声の方は終わりたいと思います。山中でした。さよなら。